キリスト教会の暦によりますと、まあ、ご存知のように今私たちはレントの季節、まあ、受難節の季節を過ごしております。まあ、イースターに至るまでの約40日間、私たちの救いのためにイエス様が歩まれた、まあ、愛と苦しみの導きを覚えつつ、まあ、過ごしております。まあ、聖書に、まあ、特に福音書には十字架へと向かわれるイエス様のその歩みが、まあ、詳しく記されておりますが、でそのすべてを学んでいくことは難しいですが、まあ、それでもこの季節、まあ、そうした御言葉の一つ一つに耳を傾けながら、私たちもこう毎日の生活の中でイエス様の御心にかなう道をこう選び取っていきたい、まあ、そのことを学びながら、本当にイエス様が勝ち取ってくださった命を喜ぶ時を、まあ、心待ちにしていきたいと思います。まあ、そうした意味もありまして、まあ、今日はマタイによる福音書、まあ、今お読みいただきましたマタイによる福音書の21章の1節から11節に記されている御言葉を思い巡らしてまいりたいと思います。まあ、これは主イエスが、まあ、時に経ってまさにご自分が十字架につけられることになるそのエルサレムの町にこう入る時の入場する時の様子を、まあ、記した箇所であります。ただ私たちはこの話を、まあ、このままに聞きましても、まあ、一体ここで何が起こっているのか、まあ、今一つよくわからないところもあるのではないかと思います。イエス様がエルサレムの町に入ってこられたのを、まあ、その集まった群衆が熱狂的とも言えるほどに、まあ、歓迎してお迎えしたということは、まあ、よくわかります。まあ、人々がイエス様をそのように歓迎するということ自体、まあ、決して不可思議なことではありませんけれども、まあ、しかしそのようなこういう形でイエス様をお迎えするということにどんな意味があるのか、まあ、このままでは今一つ分かりにくいところがあってもおかしくないと思うのです。で、その点今日改めてこの御言葉の語るところを学びたいと思います。で、まずここでこのように語られておりますことは、すべてイエス様が王として私たちのもとに来られたということ、私たちの誠の王としてエルサレムに来られたということを表しています。そしてそれは誰にも分からなかったというのではなくて、エルサレムの人々もエルサレムに集まっていた人々もそのことを何らかの形で知ってイエス様を自分たちの王として喜んで迎えた、そういう物語なんですね。まあ、この当時、まあ、ある人が馬などの動物に乗ってこう行進するようにして町に入ってくるというのは、まさにその町を新たに治める支配者が新しい王として町に入場してくる時の習慣でありました。そして、まあ、このマタイによる福音書21章で言いますと、まあ、8節にありますが、人々が自分の服を道に敷いたり、まあ、木の枝を切って道に敷くというのも、この町の人々がその新しい王を自分たちの王様として迎え、その王に自分たちは忠実に従いますという、そういう意思を忠誠を表す行為でありました。まあ、確かにこの時のエルサレムの人々がどこまでイエス様のことをきちんと理解できていたか、どこまで真実な思いでイエス様のことをお迎えしたか、はなはだ疑問なところがあります。この後すぐに人々はイエス様を十字架につけろと叫ぶ群衆に変わってしまうことを思えば、そのことは確かに疑問です。しかしそうしたエルサレムの人々の内面、心の内面とは別に、それでも 十分理解できてないから意味がないというのではなくて、ここでやはり私たちに示されているのは、イエス様は今私たちを治める誠の王として来られたということ、そして私たちもこの方イエス様を私たちの王として、自分の服を道に敷くように自分自身を捧げながらお迎えすることが求められているということです。ただどうでしょうか、まあ、そう言われましても、まあ、イエス様は王様だ、イエス・キリストは私たちの王であるということ、そういう考え方、そういう言い方、必ずしも馴染み深いとは言えないかもしれません。いや、むしろ違和感さえ感じる方もいらっしゃるかもしれません。だいたい王と言いますと、私たちはやはり人の上に立って権力を振るう人、で自分だけがいい思いをするために民衆を弾圧したり、搾取したりする暴君、まあ、そういうイメージを思い浮かべることがやはりあるんじゃないかと思います。イエス様というのは、まあ、そこまで暴君ではないにしても、人の上に立って権力を振るう、そういう方とは正反対の方だ、そういう思いを私たちはやはりどこかで持っています。しかもイエス様ご自身が、私は人から使えられるためではなくて使えるために来たのだとおっしゃっています。しかしそうであるからといって、それはイエス様が王であるということを否定しているわけではないんですね。だからイエス様は王様なんかじゃない、別のもっと優しい方、もっと親しい方、そういうことを言いたいわけではないのです。やはり聖書は、私たちがイエス様を王として信じ受け入れるということを求めています。そしてそのようにして王として来られたイエス様を、私たちもまたそのしもべとして王として迎え従うというところにこそ私たちの幸いがあり祝福がある、そこに私たちの救いがあり命がある、そう語っているのです。ですからそこで問題になるのは、イエス様が私たちの王であるとはどういうことなのか、どのような王としてイエス様は来られ、私たちはどのようにその王であるイエス様に従うこと、迎えること、従うことが求められているか、その点だと思います。で、私たちは、まあ、この点で、まあ、少なくともイエス様に関しまして、王というものに対して抱いているイメージをやはりきちんと、まあ、捉え直す必要があるでしょう。確かに歴史上、私たちの知っている範囲では思うままに権力を振るい国民を押さえつけていくような独裁的な王も少なくないです。しかし本来王という存在がなすべき務めは、やはり民を守ることにあるんです。特に一番その力を求められる時というのは、自分の民が敵に囚われてその支配下に奪われてしまった時、その敵と戦い、自分の民をその支配、敵の支配下からもう一度救い出す、もう一度そのようにして民を、自分の民を恵みの、自分の恵みの統治のもとに取り戻して生かすということが王の根本的な務めです。そう考えますと、イエス・キリストが私たちの王として来られたということの意味が分かって、分かりやすくなってくるのではないでしょうか。私たちは敵である罪の支配のもとに囚われてしまいました。まあ、どうしてかとか、まあ、そういうことは今申しませんけれども、私たちは罪の支配のもとに囚われてしまい、神様の敵となってしまっている。 神様の恵みを見失ってしまっている、命を失ってしまっている。で、自分ではそれをどうすることもできないんですね。しかしイエス様がその私たちを敵である罪の支配から救い出して、もう一度神様の恵みの支配のもとに取り戻してくださるために来られたんです。その意味でイエス様が王様なんです。罪に捕らえられて、罪の支配のもとで与えられた命を生きることができない、その私たち、いやむしろその罪のもとで苦しみを負い、死と滅びへと向かってしまっているこの私たちを神様は見捨てるのではなくて、もう一度罪の支配から取り戻して、救い出して、ご自分の支配のもとに取り戻す、そのために王であるイエス様を、救い主としてのイエス様を私たちに与えてくださった。まさに私たちを虜にしている罪と戦い、罪の支配を打ち破ってくださる、そのようにして私たちを救い出してくださる、それが王としてのイエス様の務めです。ただ、これは皆さんももう何度もお聞きになったとなっていらっしゃるかと思いますが、そのようにして罪と戦い、私たちを罪から救い出すためにイエス様が捉えた道は、いわゆるこの世の、勢力争い、権力争いのように相手の上に立ち、武力や権力を振るって相手を屈服させるという道ではありませんでした。罪というのはそういう方法で打ち破ることができない、そういう性質のものです。ですからイエス様は神のしもべとなって、徹底的に身を低くされ、罪のもとにある、罪の支配下にある私たちのもとに下って来られたのです。いや、そのようにしてむしろ私たちよりも低いところに下られて、私たちに負わされている罪、その重荷をすべてご自分の身に担ってくださった。それが、先ほど申しましたけれども、使えられるためではなくて、しもべとして使えるために来られた神のしもべとしてのイエス様の道です。十字架に至るまでイエス様は私たちを救い出す王として神のしもべになりきってくださった。その意味で私たちに使えるしもべとなり、十字架の道を歩み通してくださったのです。人間をやっつけるためではなくて、人間を上から支配するためではなくて、私たちを本当にその根本から救い出してくださるために、しもべの道を歩んでくださったのです。聖書に戻る形になりますが、今日のマタイによる福音書の21章のところでも、このエルサレムに入場する場面でやはり印象深いのは、またはっきりと示されているのは、イエス様が転ばに乗って町に入るというところでありましょう。皆さんが実際に自分なりにこう転ばに乗って、人々に囲まれながら転ばに乗って入ってくるイエス様の姿を想像してみたらいいと思うんですね。一般の王であればこういう場合、当然颯爽とした軍馬に乗って入ってくる場面です。人々からこうやはり上の方に、人の目から見れば、視線からすれば上の方にやはり颯爽とした王が入ってくる。でもイエス様はそうではなくて、転ばを選んで転ばに乗って入ってこられた。なんともたどたどしい、滑稽にさえ見える光景であろうと思います。 イエス様がまたがったら、その足がもう地面についていたかもしれない、なんともみっともない姿かもしれない。しかしイエス様はあえてそのロバを選ばれた。いや、むしろ弟子たちが不思議に思うほど前もってこの転ばをイエス様がご自分で選び、ご自分で準備されたんですね。で、なんでそんなロバに乗ってイエス様は入ってこられたのか。ロバというのは戦争の時に相手を殺すために活躍する馬とは違いまして、いつも背負いきれないほどの重い荷物を負わされてとぼとぼと運ぶ、そういう役に用いられる動物だったわけです。そこにまさに私たちを罪から救い出すために、私たちの罪の重荷をその身に担ってくださった、担い切ってくださったイエス様の十字架の道を表す姿が示されております。で、五節を見ますと、このマタイによる福音書の21章の5節を見ますと、この時のイエス様のお姿を、旧約の、これはゼカリア書の9章にある言葉なんですが、預言者の言葉を引用しながらこのように言い表しております。21章の5節の方をお読みしますが、4節から言いますと、それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子、転ばに乗って。イエス様がここではお前の王とはっきりと言われながら、柔和な方としてロバに乗ってくると言われています。まさにこの後、黙ったまま、沈黙したまま、人の罪という重荷を一身に背負って十字架へと向かわれるその姿を、言い表している言葉でありますが、ただここで柔和な方と呼ばれるその言葉について、やはり注意をしておきたいと思います。それは私たちが連想しがちな、ただおとなしい方、心の優しい方、心穏やかで我慢強く何でも人の言いなりにやってくれる、文句も言わない、そういう意味だけではありません。もちろんイエス様にそういう側面が全くなかったとは申しませんけれども、それだけではないのです。やはりここには、当然イエス様には私たちには想像もつかない激しい戦いがありました。罪との戦いというのは決して生易しいものではありません。ただ優しくしていればうまくいく、すべてがうまくいく、そんなのんきなものではありません。イエス様さえ飲み込もうとする罪を打ち破り、私たちを救い出すための王の戦いです。十字架の苦しみそのものももちろんありますが、やはりイエス様を十字架の道から引き離そうとする悪魔の誘惑が常にイエス様を襲ってきました。今詳しくは見ませんけれども、福音書にもゲッセマネにおける祈りの戦いがありましたし、また十字架に向かう道において、十字架の上において、神の子ならば十字架から降りてみろ、まずそうやって自分を救ってみろと、あざけり罵る人々の声がありました。そうした誘惑と戦うことがどれほどの激しい戦いを要求したか、私たちはもちろん想像できません。しかしそうした中にあって、イエス・キリストはひたすら私たちの罪をその身に負うために、重荷を担ぐロバのように黙って、しかも激しい戦いを乗り越えつつ 歩み通されて行かれたのです。しかももう一つ大切なことがあります。先ほどもそのことを少し言いかけたところがありますけれども、もう一つ大切なことがあります。ここには神の御心に従う神のしもべとしての道がありました。イエス様は私たち人間を罪から救うために来られた方、そして私たちに仕えてくださる方、それは確かです。その意味では私たちのしもべとなってくださった方、それは確かです。でもそれは何でも私たちの言いなりになって私たちのわがままを通してくれる、私たちに都合のいいことをしてくれる人間の奴隷となる道ではありませんでした。それでは罪の支配から私たちは解放されないのです。私たちが今こそ神の支配のもとに取り戻されるために、何よりも神のしもべとして神の御心に従って神から与えられた命を私たちが生きるように、イエス様はこの道を歩まれた。その意味で神のしもべとして神の王としての務めを果たされた。逆に言うと王としての務めを果たすために神のしもべとなってこの道を歩まれた。何よりもそこで私たちが神様を王としてお迎えするためにイエス様はこの道を行かれたのです。誤解しないようにしましょう。私たちが王様になるんじゃないんです。十字架によって救われて罪から解放されて、私たちが自分の好きなように生きることができる、人を支配することができる王様に、私たちが王様になるんじゃないんです。神様が本当に私たちを生かし、互いに命を分かち合えるものとなるように、神様が私たちの王となってくださる。私たちが見失ってしまったその王を、神様がその王となってくださるようにイエス様は十字架の道を歩まれた。私たちがまた神に従って生きることができるように、神様を喜びとして、神の御心に従うことを喜びとして生きることができるように、この道を示してくださったんです。もちろん神を王とするというのはビクビクしながら神様の顔色をうかがって神の奴隷になることではありません。また逆らったってしょうがないんだ、そう諦めて、いやいや神様に従う使用人になる道でもありません。イエス様のように神の御心に従うところにこそ、神のしもべとしての道にこそ私たちの祝福があるということ、恵みがあるということを一つ一つ学んでいく、そのために神に仕え、人に仕えていくことを一つ一つ学んでいく道であります。そのような救いをもたらす方として、救いをもたらす王として来られたイエス様のお姿と、その道行きを、十字架の道行きを、私たちはやはりこの季節特に思い巡らし学んでいきたいのです。まあ、最後にいたしますが、今日の箇所21章の9節にこのようにあります。イエス様のことを確かに分かってなかったのかもしれないけれども、イエス様のことをまさに王として迎えた群衆がこのように叫んで言いました。 ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、井戸高きところにホサナ。で、このホサナという言葉ですが、まあ、残念ながら当時はあまりその意味を深く考えないままに決まり文句のように使われていた面もあるようです。この人々もよくわからないまま、まあ、なんとなく気分に従ってホサナホサナとイエス様を喜んでいただけだったかもしれません。しかしもともとホサナという言葉は神に向かって救い主である方に向かって今私たちを救ってくださいと、そう願う意味の言葉です。まあ、もちろんそれは神様を褒めたたえるという意味ももちろんありますけれども、神様を喜ぶというそういう意味合いを込めていますけれども、しかしまさに救い主として来てくださったその方に私たちを本当にその言葉通りに約束通りに救ってください、神様の命のもとに神様の支配のもとに取り戻してくださいと自分を、まあ、明け渡していく、委ねていく、そういう言葉です。喜んでそのことをまた神様に成していく言葉です。イエス様は私たちの王として来てくださいました。私たちもまたこのイエス様を王として迎えていくのです。そして従っていくのです。ホサナ、今私たちを救ってください、あなたの救いに預からせてください、あなたの道、神に信頼して歩まれるそのあなたの道に従うしもべと、あなたのしもべとしてください、そういう祈りを持ってイエス様をお迎えしたい、そういう祈りを持ってイエス様に従う歩みをこの季節もう一度改めて選び取って行きたいと思います。神のしもべとして、神のしもべとされ、神の御心にかなうものとされ、その命に招かれているものとして、私たちの王、そして神のしもべであるイエス様の後に従ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたがイエス・キリストを私たちの救い主、そして私たちの王として与えてくださったこと、そのことを御言葉を通し学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちは自分が王であることを願い、罪のもとに囚われてしまったものでありますが、今一度あなたこそ私たちの誠の王であり、主であり、救い主であり、命の与え主であることを深く覚えることができますように、またそのために十字架の道を私たちのために歩まれたイエス・キリストの道行きを、その後を誠実に見つめることができ、その後に従うものとなることができるように導いてください。またそのようにして毎日の生活の中であなたの恵みの豊かさを覚えることができ、見出すことができ、証ししていく歩みを成していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。